フェストゥレスの薄い峠音楽堂をほぼ。いらっしゃいませ。FM サリーザーから高原の風に乗せていろんなものをお届けいたします。水戸の音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私、エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は、信州健康村の提供と、株式会社 T&M、オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
水峠音楽堂本舗でございますが、ちょっとねツアーの合間で今回は私一人でお届けすることになってしまいました。たまたまのちょっとタイミングでですね申し訳ないですけども、さて、私はですねここ3日間、アコースティックライブでですね福山広島県ですね、福山、広島と瀬戸内海をずっと西へ進んで今日、ついに博多へやってまいりました。今日は3日目なんですけどもね、福山で初めて行ったところなんですけども、福山のライブハウスで、単独版アコースティックライブですね。前半をねアンプラグドでやりまして、後半プラグインのライブだったんですけどもね、初めてのお店だったけどすごく素晴らしいお店でまた行きたいなと思っております。そして翌日昨日がね、広島の、これはライブジュークというね、これがまたすごい19階にある、ものすごく夜景が綺麗でね、窓も全部ガラス張りなんで、夕方っていうかね、明るいうちは、広島は瀬戸内海が見えるんですよ。ものすごくいいライブハウスで、そこでライブをやりまして、そして今日また新幹線で、こちら博多までやってみまして、今日はですね、いつもお世話になっております博多のねライブスペースゼロというところのね、なんと7周年のアニバーサリースペシャルライブでございまして、そこで私一人で、アコースティックライブ、そしてゲストにですね、ボーカリスト大橋とねヒプノティックツインズをやっております川田浩二、このこうちゃんをですねゲストに呼びまして、何曲か一緒にやって、みんなでゼロの7周年をお祝いしようというそういう、ライブでございましてね、もう今日は3本目ですね、3連チャンですけども、至って調子がいいですねなんか毎日おいしいもの食べてるんでね、それだけが原因じゃないですけどね、とっても気持ちよく毎日歌えて、今日もいい楽しい、ライブになりそうですね。ライブスペースゼロっていうのはね、お越しくださったことのある方もいらっしゃると思いますけども、非常にちっちゃいお店でね、まあ非常にロック臭のきついライブハウスなんですけどもね、まあ和気あいあいとそこでちょっとこれからライブやろうと思っております。さて今日はね一人でお届けするんで、また例によってお便りがもうどんどん溜まってるんで、どんどん紹介していこうと思います。これはですね、皆さん、S さん、倉井さん、番頭さん、こんにちは。春日井市の入谷ひろゆきです。入谷とひろゆきの間に星が入ってますね、角田ひろみたいね、これ僕が勝手に入れたんですけどね遅くなりましたが、1月26日の音程でのアコースティックライブ参加させていただきました。名古屋音程ね。 パスタのお店でありながらライブもできる会場。パスタを食べずに帰ってしまったのは心残りですが、前日に引き取ってこられたヤイリのニューギターの産声がどこよりも早く聞けるとは感動的でした。今まで使われてた、通称スギちゃんは引き込まれどっしりとした枯れた音に比べ、ニューギターはまだまだ引き込まれていない古くてきらびやかな音、すごく違いが分かりました。実は1月26日は僕の誕生日でした。偶然とはいえ誕生日にライブ、そしてニューギター誕生と一生忘れられない日になりました。前役の今年役払いにライブに行きまくりますとね。あ、そうそうそう、イリタに誕生日だったんだよな。おめでとうね。もうだいぶ1月26日の話ですけども、役払い、あ、いいですよ。フェスティス役払いになりますからね。なんて分かりませんけども、ライブね、やっぱりお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。次が、こんにちは。2月3日心斎橋相馬の単独ライブ初参戦しました、和歌山和歌子と申します。ギターの音色、エースさんの歌声、生エースさんに鼻血が出そうになるほど興奮しました。サインも心よく書いていただいたので、楽器の一部を持って行ってよかったです。今は楽器の練習のたびに眺めてしまって練習になりません。にやけてます。あれ、いけませんね。が、心の支えとして演奏メンタル上げていきたいと思っています。今度は和歌山でもライブお願いします。和歌山市内にもいくつかライブハウスありますよ。田舎ですが自然豊かで美味しいものもたくさんありますよ。ぜひ候補にお考えください。次回はバンドライブに参戦したいです。応援しています。本当にありがとうございました。和歌山はね、フェスティス行ってないんですよ。一度も行ったことなくてね、行きたいんです。世紀末の頃にね、和歌山行きましてね、和歌山城のすぐ真ん前のホテルと思って、なんかね、移動日だったなんかあったんでね、結構街中歩き回りましたね。ブラクリ町っていうね、アーケードがいくつかあるんですよ。確か北ブラクリとか東ブラクリ町とか、なんかね、そんなとこずっと歩き回って和歌山城を眺めてね、帰ってきた記憶がありますけども、和歌山も行きたいですね。なんかライブハウスあったら紹介してくださいね。もう一度行きましょう。これはね、スズランさんからいただきました。 S さん、こんばんは。先日代官山に伺いました。なんだかよくわからなかったのですが、新しいギターを聴いて低音には近い将来のポテンシャルを感じ、高音域には遠い将来のポテンシャルを感じました。3月17日の福岡にはどちらをお持ちになるのでしょうか。楽しみです。雨や嵐になりませんように。その日は21時半の最終便で帰京しなくてはなりません。できればお札に始まってくれるといいなってことなんですけどね。そうです、3月17日今日です。雨や嵐になりませんようにと心配してくださったんですけど、あいにくのちょっと雨がポツポツ降ってますね。何なんでしょうね、こっち来ると必ず雨っていうね。まあでも今日はお札に始まりそうなんで、21時30分の最終便、飛行機ですか、新幹線ですか、新幹線かな。ギリギリですね。押さないようにこれから今から頑張ります。手早く、やっていきたいと思います。もう一つ言っちゃおうかな。あ、ハリソンさんからいただきました。ハリソン、クリムさん、番頭さん、お元気ですか。先日は単独班2日連続で お伺いしたので次の週は行かないつもりだったのですが、っていうより仕事が休めず行けなかったのですが、単独班でエースさんの新境地を見て、やっぱり1日だけでも行きたい衝動に駆られてしまい、先輩にお願いして、有給を無理やりもらい行ってきました。トガトガ和佐田プレゼンツ京都パーティーがありましたね。エースさんの歌声を聞きに行ったのに、ハードロックあり、お笑いありでとても楽しかったです。エースさんのあのタイミングは厳しかったと思いますけど、バッチリエースさんの世界になってましたね。そうなんですよ。長谷川浩二君がやってるのスティールエンジェルというね、ハードロックバンドのすぐ後が僕の一人のアコースティックで、非常にね厳しかったですけどね。でもあのおっさんたちはすごいです。後ろに座ってたのですが、すぐ後ろにおっさん軍団がっておばさんが言うのもなんですが、ヤジは飛ばすし、ツッコミは入れるわで、もう勘弁してって感じ。でもなんか良さげで楽しそう。いくつになっても子供ですね。これね、おっさんたちはね、全部これほとんど出演者です。多分ね。 私の会社の忘年会を思い出しました。でも会場は大盛り上がりでしたね。どんどんお客さんが増えていくし、最後はまさかのスタンディング。って思ったけど、隣のお兄ちゃんやカップルも立ち出すし、気がつけば私も立ってました。ビールも飲んで幸せ。幸せってこんなところに転がっているなんて、時計を見ると22時過ぎてるじゃないですか。慌てて阪急電車に飛び乗りました。最終に間に合わんと心で叫びつつ、帰りの電車ではウォークマンでビリー・ジョエルをまったり聞きながら帰りました。もうエースさんは過去に引き戻すんですの。昔のカセット探したんですが、なかったので CD 借りちゃいましたよ。たまには懐かしい思い出に浸るのもいいですね。帰ればまたしても日付変更線を越えてました。そんなこんなで行ってよかったけど仕事が溜まっていた。残念。来月のツアーまで真面目にお仕事します。最後に、エースさん、オネスティ素敵でした。周りのお客さんも感激してました。もちろん私は雪化粧も大好きです。これは言っとかないとね。ということで、ハリソンさんからリクエストをいただいております。今日の一曲目聴いてください。フェイストゥフェイスで、月下賞。先ほどリハーサルが終わって、一旦ホテルの部屋で待機ということでね、もうそろそろ会場の時間なんでね、お客さんがそろそろもう集まってきてくださってますけども、そんなホテルの部屋でもう慣れたもんですね。 なんか特にもうビクビクもせず堂々とこっちはだって悪いことしてるわけじゃないからね、むしろどっちかというといいこといいことかどうか分かりませんけどね、まあそんな感じでホテル部屋から、お届けしております。本日の水曜日音楽の本舗です。この後、ライブスペースゼロ7周年パーティーをね、パーティーじゃねえな、ライブだな、川田浩二をゲストに迎えて、一生懸命また歌ってきますけれども、引き続きね、お便りをどんどん紹介していきましょう。ペンネームジャンネーママさん、あ、ジャンネーミカの人かな、ジャンネージャンダラリンというのがね、ミカの弁の特徴なんですけどもね。A さん、倉井さん、こんにちは。はじめまして。先日初めてラジオを聞きました。前からラジオの噂をお聞きしていましたが、200回で初めて聞くって遅いですね、私。1月12日、ライズを見に行ってきました。あ、ライズというのは大橋隆と、それから今日ゲストでやってくれる川田浩二とね、この二人でやってます、ヒプノティックツインズと私エースのアコースティックライブですけどもね、そのライズを見に行ってきました。今までライブハウスという場所に一回も行ったことがなく、私としてはかなりの勇気を持って参加させていただきました。現在都内に住んでいますが、恵比寿は未知の場所なので、数ヶ月前より電車、所在地を万全に調べ、ライブの1週間前から緊張して夜中に起きてしまい仕事も手につかないという状況でした。私がライブに出るわけでもないのに大変でした。当日は夫に子供を頼み、心配すぎて早く家を 出過ぎてしまい、16時過ぎには恵比寿に到着。駅からスマホで地図を見ながらテクテク歩いて、ライブハウスの目印になるハンバーガー屋さんを発見。ハンバーガー屋さんのある交差点で信号を待ちしながら、果たして目的のビルのどこが入り口なんだろう。大きな通り側には入り口らしきものは見えないしと不安に思っていました。すると信号待ちをしている私の前にもう一人信号待ちをしている男性発見。そのお方はなんとなんとエースさんでした。お茶のペットボトルらしきものが入ったコンビニの、袋を下げて佇まれていました。そこには私とエースさん2人しかいなかったので声をかけたいと思いましたが、ダメだ、それよりエースさんについていったら入り口がわかるはず、すごい、私ナイスアイディアの発想が勝り、こっそり交差点からライブハウスまでついていきました。エースさんかなりの早歩きですね。途中で距離が開いてしまったら入り口がわからなくなると思い、程よい距離を保ちながら小走りでついていき、無事チケットを交換することができました。その説はありがとうございました。いえいえいえ、終演後にサインいただいて握手していただいたんですが、私が発した言葉はこんばんはと握手してくださいのみ。緊張しすぎて何も気の利いたことを言えず、何も話せず走り去ってしまいました。なんですかね、憧れの先輩を前にした女子中学生のようなこの感覚、20年くらい忘れてました。ちょっと怖いイメージだった大橋さんとは同じ出身地なので、豊橋の話をしたりと割とお話をできたことにちょっぴりびっくりでした。次に握手していただく機会があったら次は気の利いた話をさせていただきます。ライブの感想ではなく道案内のお礼みたいな内容になってしまってすみませんということでね、ライブ生で聞かせていただいて感動しました。月曜日に出勤するときに、外が雪景色だったので、あ、雪化粧を生で聞いたんですね。電車の中で雪化粧を聞きながら雪景色を楽しみました。毎日見ている景色なのに、雪が積もっているととても素敵な風景になって、音楽もぴったりでとても新鮮でした。隣に素敵な人がいたらいいのにと思ってみると、両隣とも釣り金に捕まった普通のおじさんでした。ね、ジャンネーママさんから、いただきましたね。やっぱり豊橋の方だったんですね。次はですね、これは滋賀県の香里さんからいただきました。Sさん、倉根さん、番頭さん、こんにちは。毎週水峠を楽しみに聞いております。さて、待ちに待っておりましたフェイストゥエススプリングツアーマスタープラン2013始まりましたね。春ツアーは3月に入ってから参加する予定だったのですが、待ちきれなくて行っちゃいました、前橋。急遽決めたので、前日に夜行バスの予約をしたら、座席数が最後の一席でした。2階建てのバスの一番前の席だったのですが、前の方の構造ってご存知ですか？運転手さんの真上、前方3列目あたりから1列目まで上り坂になっていて、一番前の席は座席のシートと床までの高さがほとんどなくて、まさに体育座り状態で座ってました。あ、そうなんだ。 フロントの窓はカーテンで閉まっていて景色も見れずで、夜だから仕方がないのですが、バスに揺られてというよりはなんかの荷台に乗せられてどこかに向かっていくという感じに思えてならない。ドナドナが脳内で流れていたのは私の気のせいでしょうか。そんな行きの道中でしたが、いやー本当に行ってよかったです。駅からライブハウスダイバーに行くまでは強風で寒くって半袖で失敗したと思っていたのですが、始まってしまえば暑い暑いステージ、やっぱり半袖でよかったです。久しぶりのツートップ、嬉しくて跳ねて跳ねて汗もがっつりかきました。ツアー初日とは思えない、初日だからのお二人の飛ばしっぷりに会場も盛り上がり超楽しかったです。群馬といえば薄い峠があるところですね。せっかくここまで来たので行ってみようと思ってたんですが、当日朝っぱらから地元のおばあちゃんに紛れて温泉に入ってたり、原島屋総本家という焼きまんじゅう屋さんを探してうろうろしていたら全く時間がなくなっちゃいました。おまんじゅう屋さん探していたら探しもしないのに萩原朔太郎の生家跡にたどり着いたり、群馬県指定重要文化財っていう、なんだろうこれ、臨江閣にたどり着いたりと、前橋地観光ができました。群馬またいつか来たいです。紅葉のシーズンだったらなおさら今度は薄い峠まで足を伸ばしてみたいと思います。楽しい一日ありがとうございました。そして今後のツアーも楽しみです。セットリストも気になりますし、3月にはヤンズさん復活のバンドスタイルでのライブもありますよね。行ったばかりですがもう次が待ち遠しくて仕方がないです。まだまだ続くとどうかお体にはくれぐれもお気をつけくださいませ。滋賀県の香里さんからいただきました。ありがとうございます。前橋ね、そう風結構強かったですね。でもわざわざ本当に前橋までありがとうございました。もうね、本当初日から暑いツアーが続いておりますけどもね。そう、それで今日僕は福岡ですけども、明日東京に戻ると、20日にはもうあれです、池袋ライブインロサでついにヤンズ復活でございましてね、もうこの番組、更新されている頃にはもう済んでますけどもね、ものすごく楽しみでございます。どんなライブになりますか、もう期待に胸を膨らんでおります。ということで、かおりさんありがとうございました。もう一つね、行きましょう。ハンドルネーム、つめえりさんからいただきました。エイさん、クラゲさん、大変ご無沙汰しております。ツアー各地で大盛況で何よりでございます。お忙しい中、お疲れの出ませんように。さて、3月1日に息子2号が、翌2日に息子1号が、無事に高校卒業いたしました。4月からは1号が専門学校、2号が大学と、それぞれの道に進んでいきます。2人とも将来の夢に向かって頑張っていってほしいです。私もこれで子育て卒業ねとはまだ言えないのですが、行きたい時にライブに行ける状態に少しは慣れたはずです。春のツアー参加できるのはちょっと先ですが楽しみにしております。そのうち息子も連れて参加したいと思っております。ということでね、このつめえりさんの息子1号2号のお話はもう本当にまだ1号2号ちっちゃい頃からね、いろいろお便りいただいたりして時々話題に上がってたんですけども、そうですか、高校卒業ですか、早いもんですね。ということで今日の2曲目、息子1号2号にこの曲をお送りしようと思います。聴いてください。フェイス2ですね。早春。
卒業式の途中で華やぐ列を外れて校舎をそっと抜け出した港の桟橋された二筋の功績さえ愛おしくて君を乗せたあの船島陰に消える。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート新州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、新州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い、
新州健康村。
この後ライブをやりまして、明日は東京に帰って、バンドライブにね、備えている練習をしようと思っておりますので、ね、またツアーの感想とかね、お待ちしておりますんで、ぜひぜひ、お便りもお待ちしております。またリクエストもね、どんどんください。あと、本当にね、ちょっと今度はね、お便りくださった方のお名前だけ、ダーッと読んでやろうかっていうぐらい、いっぱい、お便りいただいてますんでね、また何かの機会にドーンとお便り、強化結果みたいな感じでね、どんどん読んでいこうと思ってますんで、よろしくお願いいたします。それでは薄い通り音楽ドロップ、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。